そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌お
う。イープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
始まりました。そこアニですが、
はい、
今週はクムさんはお休みです。
はい、今日は女子会ですね。
そうですね、なんか来週がフリーレンのパート3なので、そこでクムさんにとってはね、もう最終回特集並みの熱量でお話ししてくれるから、そこに力を取っておくそうです。
はい、
というわけでちょっと直近の3月の特集の、まあ、お知らせだけしておきたいんですけど、来週24日の特集は
早々のフリーレンパート3を特集します。
はい、でその次の週31日が
2024年冬アニメ最終回特集です。
最終回特集がやってきますが、
早いですね。
ねえ、結構早かったですね。やっぱ 1,2,3 この冬アニメは早いですね。何か2人は見てますか？
いや、ブレイバンかな、やっぱり。
なんかトレンドにも最近上がってて、なんか兄様にブレイバーンが出るそうですね。
ブレイバーンさんがね、
はい。米林さんは何か楽しみにしているというか。
そうだな、私はあお互いの時にもおすすめしたジャックキャラ友崎くんを楽しみにしています。
こちらも来週からアンケートが始まりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは今週の特集に参りたいと思います。今週は今期の冬アニメからこちらの作品をお届けします。
指先と連連特集です。指先と連連。女子大生のユキはある日困っているところを同じ大学の先輩イツオミに助けてもらう。聴覚障害があって耳が聞こえないユキにも動じることなく自然に接してくれるイツオミ。自分に新しい世界を感じさせてくれるイツオミのことをユキは次第に意識し始めて、ユキとイツオミのピュアラブストーリーが始まる。
原作は森下スーによる漫画デザートにて2019年9月号から連載、期間10巻。アニメ版は監督、村野裕太、シリーズ構成、脚本、米山陽子、アニメーション制作、アジア堂により、2024年1月より放送中、全12話の予定です。今回は第10話、王子の世界まで視聴済みでの特集です。ということで、今日はオープニングでもお伝えした通り、女子会となっております。
あら珍しい日ですね、
そうですね、まあ、なせちゃんも今日はいないので本当に珍しい組み合わせでの特集になったんですけれども、まあ、こちらの指先と連連はあお互いでもお話ししていた、まあ、ラブコメというか恋愛をテーマにしたアニメ作品となっております。主人公のユキが手話を使って話すというか聴覚障害があるので、まあ、その辺がこう普通のラブコメとは少し違うところというか、まあ、見どころではありますよね。
ですね。手話をやる以上、手話をやるっていうことから逃げられないので、作画的にはめちゃくちゃハードル高いから、めちゃくちゃ丁寧に作って、すっごいな、このアニメって思いながら毎週見てます。
まあ、もう手話のもちろんカロリーも高いんですけど、それ以外のこう背景とか、もうすごく細かくて、めちゃめちゃ綺麗ですよね。
あの主人公のゆきちゃんが舞い上がってる時のキラキラ感っていうのがすごく伝わってくる描写ですよね。
色も鮮やかで綺麗ですよね。
ね、逆にでもそのゆきとは対照的に、まあ、王子とかが出てくる時にこう色合いで、あっ、ってこう心がちょっと沈むような描き方もされてて、まあ、その辺では見ててこう絵だけでも楽しめるなっていうふうには思っています。
込み細かいですよね。あの細かいところだと服装が毎回毎回違ったりとか、あと日焼けした時ちゃんと肌の色が変わってたりとかするのとか、めちゃくちゃ細かくていいなって思うんですよね。丁寧です本当に。
なんか途中でこういつおみの髪の毛の色がこう銀髪、結構アニメとか漫画って同じ髪色のまま進むことが多いじゃないですか。
はいはい。
でも結構リアルにこうプリンになっていってたりとかするのも面白いなと思って見てますね、うん、
時間経過をその見た目に反映させてるってありそうでなかなかないからすごいよね。
うん。私おしゃれじゃないですか。なんかやっぱ登場人物全員やおしゃれで、な髪型もそうですし、うん、そのまあさっき言ってた服装も違うのが、まあ、最近のやっぱり少女漫画だからなのかなと思う部分もあります。昔ももちろんおしゃれではあったんですけど、こんなに髪色とかもそもそもみんながカラーリングするのが当たり前ではなかったじゃないですか、
うん、
だからこの世界ってこう漫画とかアニメのキャラクターだから髪色が違うんじゃなくって、こうリアルに生きてる人間なんだけど髪色が違うんだなと思って見てます、うん、
ね、髪色染めてるから色が可愛いねって言ったりするセリフとかありますもんね、
うん、
金髪ってちゃんとブリーチしてるんだ、うん、そうかなるほどねみたいな感じとかあってニコニコしちゃう、うんうん、
私今ユキも、ま、よく言うこういう障害がある方の作品っていうのって、うん、結構は重いというか、こう障害をすごくこう重いものとして捉えてる作品っていうのも多いと思うんですけど、やっぱ主人公がユキっていうこの女の子で、髪色をピンクにしているっていうところからして、こうユキの性格っていうのが前向きなんだなっていうのが伝わってくるので、まあそこが結構この見た目だけでこの作品のこう色というのが決まっているんだなっていうのが分かるのも特徴的だなと思っています、
うん、なんか耳が聞こえないだけでちゃんと普通の大学に通っているっていうところはね、なんらあの健常者とは変わらないんだよっていうのはすごくいいところだなって思ってました、
ね、その、うん、耳が聞こえないからっておしゃれしないわけじゃないもんね、うんうんうん、っていうのとか、そりゃそうなんだよっていうことがちゃんと描かれてるのがいいですよね。
そうだから障害が全然もうその一個特徴個性みたいな描かれ方をしてるなっていうのが、うん、まあ、特に 1,2,3 話まあ、お互いの特集のところらへんですかね、そこまでではすごくそれを感じたんで、
うん、
なんか今まで見てきたそういう障害がある方のお話ってにもう何でもないことのように書かれている作品ってあんまり見たことがなかったので、その入り口としてハードルが下がっている気はしてるんですよね、うん、まあ、そういった点がこの作品の結構こう見どころだったりするんですけれども、コメントをいただいてるのでコメントに行きたいと思います。
宇宙さんからのコメントです。純真無垢なヒロインユキちゃんの可愛さを毎回楽しんでいます。あとリンちゃんと京也さんのカップルも好きなので早くくっついてほしいです。脚本の与那山陽子さんは馬娘で名前を知っていましたが、ご両親が耳が聞こえないためもともと手話を使い、舞台の手話通訳家であることが紹介されていました。そのため本作では手話監修も担当されています。あとこの作品はモデルのものが鉄道が最強線っぽいのに大学は京都、バーロッキンロビンは名古屋とバラバラなのが興味深いです。ありがとうございました。
コメントでいただいてた与那山陽子さん、
はい、
こう手話の通訳をされてる脚本家さんというか、まあその
そうですね、
ね、手話にこうやっぱり精通している方なんですね、うん、
あ、確かにその手話ある程度学んでる人じゃないと何が必要で何が必要じゃないかっていう判断ができないかもしれないなっていうのはすごく感じるので、このできる人を呼んでるっていうのを一つ、本気度みたいなのを感じるなって思いました。
はい、なんかここの作品こう配信で解説版があるんですね、
うん、おーお
ー、で結構字幕が載ってて、その耳が聞こえない方も楽しめるように、うん、なってるんですけど、私ちょっと両方見てるんですけど、
うん、
こう手話のシーンって逆に字幕がないんですよ。だから見たらわかるから 書かれてなくて、そこもちょっと他のその字幕版というか解説版と違うなって思って見てるところで、まあ、アニメだけど見たらわかるっていう作りまで作画がこう深められてるんだなっていうのをすごく感じました。結構ヌルヌル動きませんか？
うん、どうやってあれ書いてるんだろうなってすごい想像しながら見ちゃうよね、あれね。
確かにその動きがちゃんとしてないと、
うん、
の最後この形になってればこの手話っていうわけじゃないから、その、
うん、
動きに意味があるからそこから逃げられないもんなっていうところで、うん、ちゃんと書いてるからこれを見たら手話が分かる人だったら何を喋ってるかちゃんと分かるようになってるよっていうものを一つ出してるっていうことなんですよね。
うん、だからその辺もこう10話とかで中途難聴のまどかちゃんっていう友達と電話で喋ってるシーンがあるんですけど、
うん、
もうそこの手話がヌルヌルすごく早いんですけど、多分あれもちゃんと分かるように、
うん、
アニメだけど描かれてるんだなって思って、やっぱこう実写じゃないのでやれば分かるわけじゃないじゃないですか、ちゃんと描かないといけないものではあるんで、
うん、
そこを妥協していないんだなっていうのがそういう節々に感じるところですね。
でその耳が聞こえない人同士が手話で会話した時の速度っていうのはこうなんですっていうのを初めて見た気がしていて、
うん、
これまでその普段使ってない人が読みやすいように動きを取ってくれてたんだな、耳が聞こえない側のゆきちゃんたちもっていうことにふと気がつくみたいなシーンで、そうか、すごくなんかこうゆきちゃんの生活っていうのが見えるよなって思ってすごく好きだったシーンでした。
やっぱ主人公がユキなので、その世界がまあ当たり前で進んでいくじゃないですか、
うん、
まあ、その点もすごくいいなって思ってる部分だったりするんですけど、まあ、手話以外にも結構7話でこう走りながらこうメッセージがバーって流れる描写があるんですけど、なんかこうメッセージがピョコピョコって出てくるアニメって結構最近はあるじゃないですか。
うん、よくあります、ね、
でもああいう風に出てくるの珍しいなって思いました。なんかあそこでもこう心境とか、
うんうん、
表現できるんだっていうのもちょっと面白いなと思いました。
に頼らない表現みたいなのが多いのがねすごく特徴かなっていう風に思います、
うん、ね、なんか口話術もやはり心得ているっていうところがポイント高いなと思って、普通にアニメーションとして見てても手話がなくっても、あ、ちゃんと会話できてるんだなっていうのもね面白いなって思いました。
結構口パクも丁寧だよね、あんなにパクの種類がないと思うんだよ普通のアニメって。
うん、
まあ、もちろん作品にはよると思うんですけど、まあパクパクしてれば成り立つのがアニメなわけじゃないですか、
うん、
言ったらね。でもそこに結構妥協がないので、このパクの動きだけでもなんて言ってるか母音が分かるようになってるのがすごいなって、
うんうんうん、あれ見ながらね母音一緒に口動かしちゃうんだよな。
そう考えちゃうよねやっぱり、
ね、うん、
あれもちゃんとやらないと、
うん、
ギューとチューを間違えるっていう表現使えないから、確かにこれはちゃんとやらないとダメなんだよこの作品と思って、
うん、
あのたった一つのセリフが出てきたことによって、あ、なるほど、だからこの作品はこっから逃げられないんだっていうのでまた一つ感動するみたいな感じでした、
まあ、なんかこの手話の表現によってその恋愛のドキドキとかサプライズ感というか、
うん、
こう見てる側が味わえる部分もあって、そのギューとチューを間違えるっていうところも私もユキと一緒で、あ、そういう風になるんだと思って見てたところはあるので、でそのサプライズを食らったんですよ、
うん、
なんかそういうののこの組み合わせ方がこのラブコメというか恋愛作品としてすごくいいなと思ってて、なんか見てる側も手話に関して考えさせるのと同時に、まあ、恋愛に対するドキドキも味わえるような、
うんうん、
作品になってるのが個人的にはすごく好きな部分で、やっぱこれをアニメでやるっていうのが、
うん、
いいなって思ったんですよね。やっぱ実写だったらできるだろうなって想像はつくじゃないですか、
うん、
それがこうアニメだからできないこう表現だったり描き方で妥協がなくできるっていうのが、は本当にこう作り込まれたいい作品だなと思ってるんですけど、 結構音楽もこだわってるじゃないですか、
うんうん、
まあこの部分ってその例えば手話をするというか聴覚障害がある方が見るっていう点では見れない聞こえない部分だと思うんですけど、うん、まあそういう意味でこう私たちはプラスの情報が多いなと思うんですね、
うん、
結構6話の最後のユキのモノローグとかどうやって撮ったんだろうと思って見ていて、その音楽とユキのモノローグがすごいこう一緒になってる、
うん、
そのままエンディングに行くここがすごく個人的に一番わあこの作品すごいいいって思った部分だったので、
うんうん、
結構音楽にもとか音
音ね
にもこだわってると思います、
うん、よく服の擦れる音するなって思ってます。
あ、私手だけしか映ってないシーンとかさ、
うんうん、
あったり、私自販機がさ当たり付きだったのが、
うん
うん、すごい好きだった、うんだって映ってないんだよし、当たり付きで当たるとかいう描写はないのにちゃんと当たり付きの音がするの、
うんうん、そういうところ細かいよね。
そう、だからやっぱりこの映画作画だけじゃなくて音にもこだわってるんだなっていうのは、うんうん、なんか面白いなって、なんか手話の作品で音が聞こえない方なんだけど、うん、でも音にもちゃんと妥協しない、
うん、うん、私逆に音がしないってこういう表現って思ったのが、手話合宿に行って、
うんうん、
でユキがバイト決まらないんだっていうのをメッセージで表現してたじゃないですか、
はい、
なんか会話がないメッセージではあるんですけど、なんか音として出てないっていうのがユキちゃんのしょんぼり具合を表してるみたいに見えて、わーうまいなって思いました。
うん、
うん、
私さ、なんかそのさっき言ってた音が細かいから、たくさん音というか、うん、いつものアニメだったらこんなに音が大きくないよねっていう布ずれの音とか、
うんうんうん、
もうあるのに逆に音がないシーンが結構あるじゃないですか、
うん
うんうん、すごく少ないというかユキの世界を表現している部分、
うんうん、
でもそういう対比もすごくなんだろう、特徴的であってこう魅力的な部分、
うん、
だなと思ってて、こういう描き方をこう手話とかこう聴覚障害があるっていう作品で取り入れてるのもすごくいいなと思ってて、まあ、その恋愛とそこもつながっていくじゃないですか、
うんうん、
だからそのユキのこう恋心とそこがリンクしていくのも素敵だなと思っています。
笹メガネさんからのコメントです。ユキのような聴覚などに障害がある登場人物が出てくる作品ではコミュニケーションがうまく取ることができなかったり、それによるもどかしさや葛藤が描かれていたと思うのですが、このアニメではそういった意思疎通の壁みたいなものが以前よりもなくなってきているように感じ、聴覚障害者だからといって変に構えたりせずにスマホやペンなどを使って周りのみんながユキと自然にコミュニケーションを取っている姿がとても印象的でした。肝心の恋愛模様ですが、ユキとイツオミの関係があまりにもうまくいきすぎていて、逆に不安になっています。イツオミの方は身も心もイケメンすぎて問題ないと思いますが、やはりユキの方がイツオミの優しさを受け止めきれるのかどうか、他人と比較してイツオミと付き合うことに対しての自信を失ってしまわないのか、これから始めるバイトなどの新たな経験でユキの心情がどんな風に変化していくのかも注目していきたいです。あと個人的には一番人間臭いと感じる王子がやっぱり好きですね。手話という世界の中でユキとの時間を共有したいという気持ち、ユキを独り占めできる手話という言語をイツオミも使えることを知り、こっち来んなよ、入ってくんなとイツオミに放ったセリフ、すべての要素でイツオミには負けていると自分でも感じながら、それでもユキと俺との時間は特別なんだと思いをぶつけた姿はたまらなかったですね。まあでも、イツオミは王子にとって良き親友になれそうですけどね。はい、ありがとうございます。
私、このコメントを見て、あ、不安になるんだって思ったんですけど。
いや、不安にならないぜ、でした。
いや、なんかこの少女漫画というか、この恋愛作品のあるあるというか、うん、もう結構、うん、指先と連連ってきっとここと次話が進むんだろうなっていうキャラクター配置されてないですか？
そうなんですよね。多分この子は選ばれないんだろうなっていう、このそばに すごく寄り添ってるキャラクターがいるとなると、これは多分こことくっつくかもしれないな、みたいな感じの配置になってるから、そういう意味ではやきもきしないっていうか、こう、大丈夫だからねっていう配置に人が置かれてる感じはある。そうじゃないタイプの作品もあるけど、この作品は大丈夫、安心してくださいっていうタイプの作品かなって思ってます。
ドストレートですよね。
ね。
そう、でもなんか恋愛って、でこう漫画とかアニメで描くときってその人間の人生なんだけど、うん、やっぱこうコマをこう選んで描くじゃない、うんうん、ここを見せたいっていうところ、
このシーンってね、
そうそうそう、それが、
うん、
なんか指先と連連は結構その辺の丁寧に描かれてるから、こっちもちゃんと一緒に終えてる感じがあるんだよね。なんか恋愛のあるあるというか、結構こういう風に急に付き合い出す人たちって言いない？
なんか一年中かみたいな、ストーンって落ちていったんだろうなっていう付き合い方する人はいるよね。
でもなんか指先と連連って実はその周り的にはえっていう部分もあると思うんですけど、ちゃんと2人の時間を過ごしてるじゃないですか。
うん。
まあだからこういう風に、まあ王子じゃダメだった部分っていうのも見て分かりやすく描かれてますし、なんか恋愛ってこういう風にこうピースが合わさるものなんだなって思いながら、でも惜しいってなります。
なんかこの王くんだとゆきちゃんには多分こう足りないっていうか欲しいものを与えられないんじゃないかなって感じることが多くて、
うん、
王子くんはあれはやらない方がいい、危ないからよした方がいいってすごくこうユキのことを心配して言ってくれるんだけど、新しい世界を広げてくれる人ではないんだよね、
うん、
今あるものを、ま、大事に守ろうとする人だから彼は、
うん、
それなのに対してイツオミは自分を新しい世界に連れて行ってくれる人だから、ユキが求めてるものをくれる人なんだよね、ってなったらどっちを選ぶって なると、まあイツオミになっちゃうよねっていう話ではあるんですよね。まあそれはそれとして、王子が本当に愛おしいのは愛おしいんだけど。
まあでもから王子が、まあいつおみに負けているっていうわけではなくて、なんかその選ばれないっていうか、うん、こう、やっぱり形が違う、求められているものではなかったっていうだけで、例えば違う人であれば、うん、きっとぴったりハマる人が絶対にいるんだろうなっていうのも、あるじゃないですか。人間が魅力的に描かれているので、まあだからなんか
世界がこう一つ確立されていて、その世界を大事に守っていきたいタイプの人とはめちゃくちゃ組み合わせがいいと思う、
うんうん、そうだから恋愛って難しいなって、なんかこうこんなキラキラした話なのに結構この葛藤というか、こう恋愛の、あの闇と光の部分をちゃんと描かれているのも、
うん、
なんかちょっとそこがリアルだなって思ってる部分ではあって、結構いつおみの中でもユキがちゃんと特別で、なぜユキじゃなければいけなかったのかっていうのもすごい明確に描かれていると思うんですよ、
うん、
なんかエマちゃんにメッセージ全然返さないのにユキにすごいメッセージ返すところとか、
うんうん、
なんかここだけ切り取るといつのみがひどいやつみたいに思うと思うんですけど、
うん、
でもそういうもんだよなってなんか思う部分もあって、
うん、そうね、そういうもんだね。
いつのみが欲しいものも多分エマじゃダメで、ユキじゃないと与えられないもの、うん、というか、まあ、ちょっと本人も話してたもんね、作中で、っていうことを考えるとエマじゃダメっていうのと、あとはこうシンがエマのことを好きなんだろうなっていうことを考えると、いつおみはエマを好きにならないっていうスタンスにはなるよねっていう気もしていて、
うん、
彼らの友情を見るに、
うんうん、
だからこう切り取り方としてはひどいやつに見える描写も実はすごく優しさだったりする部分もあって、
うん、中途半端に優しかったらもっとひどいと思うから いいと思うよあれで。
まあ、だからそういうのもなんかはっきりしてるんで、いつおみは、まあ、だからこそ王子とああいう風にこう最新話あたりでもこう仲良くなろうとしている描写があるじゃないですか、
うんうん、
行くんだね彼は、すごい ね
すごい、
あんなに拒絶されてるのにやっぱ帰国子女はちげえわって思いましたね、
うん、
でもなんか無理強いをしたいわけじゃないんだなっていうのもセリフから感じ取れる部分もあって、まあ、もちろんああいう人間が苦手な人もいるとは思うんですよ、
うん、
でもそういう意味で結構登場キャラクターが個性豊かだなと思ってて、なんかこのキャラクターのここが苦手とか逆にここが好きっていうのがはっきり分かれてるキャラクターたちが多いなって思って見てるんですよね。結構キャラクター多いじゃないですか。こう多分ここがくっつくんだろうなっていうのも予感している中で、ここが私は好きとか、うん、このキャラクター好きとかありますか？
あの大体恋愛漫画見るとライバル役の子ってやっぱ苦手だったり嫌いだったりしちゃうんだけど、うんうん、この作品ってその例えばあのいつおみだったりとかゆきちゃんの過去の話としてそのライバル役の子との仲の良さだったりも描かれてるから一概にも超嫌いって言えないんだよなっていうところがずるいです。
うん、
うん、
私の気持ちとかめちゃくちゃわかるし、その、うんうん、一つ大事にしていた世界があるのに踏み込んでくんなよっていう気持ちとかすっごいわかるから、
そうそうそう、
全く嫌いになれないし、
うん、
まだあんまり描写少ないけどエマちゃんも割と私は好きなタイプの女の子なので、
うん
うん、シン、エマ、逸臣の3人の部分とかもフォーカスされても多分誰のことも嫌いにならないだろうなとは思うし、
うん、
ちょっと癖が強い部分はあるけどみんなそんなに悪いやついないから。
いやだから私この作品で結構私エマとか王子とか、
うん
うん、
こうファーストインプレッションで出てきたら絶対苦手なタイプなんですけど、
ね、わかるわかる、
見ていくとさあ、うん、なんか好きかもみたいに思っちゃうじゃん、
うんうん、
だから誰も嫌いになれなくて今すごい困ってる
いいことではあるよ。
恋愛ってさ、うん、やっぱそのユキとイツオミがくっつく流れになるっていうのは、うんうん、他がやっぱ好きだったりするとそこが失恋するっていうことだから、
うん、
こうね結構見ててあよかったねって思う部分とうわーって思ってる部分が隣り合わせになってて、
うん、
もう本当にねこんなに恋愛をねこの作品で描いてる時に両極端なことあるっていうぐらい苦しい 毎回
そうね、こう恋愛漫画のお約束だけど、
うん、
こ
う
破れた側のヒーローヒロインって後に誰か素敵な人とくっつくって流れが結構あるじゃないですか。そのメインヒーローとヒロインは割と早めにくっついちゃって、はいはい、あとは周りの物語になってくみたいな、
うん、
まあ、そのパターンでいくと思うので、ちょっと王子とかエマとか どうなるかな。ちょっと王子もあの近くにいる女の子がいるじゃないですか。あの子となんかいい感じになるかな、なってほしいな。その他の女の子の方を向くことができなかった彼が一つ区切りをつけて新しい女の子のことを好きになるみたいなところまで見てみたいなって見守りたいなっていう心境になってる今。
うん、いやなんか結構こう恋愛漫画、
うん、
というかこういう作品って特に少女漫画は三角関係になりがちじゃないですか、
うん、そうね。
で私はいつもこのこうメインのカップルじゃない、まあ、いわゆるこう、そこう負けてしまうヒーローの方が、
うんうん、
なんかそっちと付き合えばいいのにっていう展開が多い作品も結構あると思うので、
うん、
なんかでもこの
そっちが好き割と、
あそうなんです。私そっちが苦手なのでなんかでもそれも結構人それぞれじゃないですか。
うん、
うん、
でもこの作品はね、こう王子と付き合えばいいのにと思いながらでもいつおみがいいよねって分からせられるというか、
うん、
なんか納得しちゃう部分があって、そこをちゃんと納得させられるように、うん、話数ごとにちゃんときっぱり書かれてる、
うん、
これすごく親切な作品だなと思います。
そうだね、いつおみはちょっとパーフェクトダーリンすぎるからね。でも、うん、でもな、だからといっていや嫌みったらしいわみたいな気分にならないからさらにずるいんだけどあの人、
うんうん、
いやでも何かしらあるんでしょうね、いつおみもきっと過去に。だからこそユキに惹かれている部分があるんだと思うんですよ。やっぱピュアだなっていうところでユキと関わっていきたいっていうのも、
うんうん、
なんかよくわかんないですけど、よくこういうイケメン の人ってやっぱこう人間不信気味だったりするキャラクターも多いので、もしかしたらそういうのが今後描かれるのかなとか、まあ、アニメだけを追っているのでその辺も原作で動かれてるのかなとかちょっと気になってはいます。
確かにありそう、うん、
その恋愛漫画って付き合ってハッピーエンドってなかなか、珍しくて、うんうん、その読み切りとかだったらよくあるんだけど、うん、連載って付き合った後の話の方が全然長いから、
うん、
じゃあ付き合って幸せになってよかったねじゃなくて、これから先付き合っていく上でいろんなトラブルとか、
うん、
まあ、こう喧嘩したりとかいろんなことが起きていくと思うんだよね、
うん、
まあ、そういうものも描いていくだろうなっていう部分が楽しみではある。
ですし、こう人間関係って恋愛こそそれこそ2人だけで進んでいるようで、
うん、
まあ凛ちゃんとかみたいに協力しようってやってるうちにそちらのカップルが付き合い出すのみたいなのとか、
うん、
まあそれそのカップルが出来上がったことによって誰かが失恋したりとか何かに気づいて新しい恋が始まったりとかっていうのもそうだし、結構こう特に大学生とかこういう学生のコミュニティって近場で誰かと付き合うことって多いじゃないですか、
うんうん、
もうだからなんかこんなにいっぱいキャラクター出てきて付き合ったりすんのと思うけど、まあ、これが結構リアルだなって思ってる部分で、なんか誰かが付き合い始めたら他のところも付き合い始めたり、逆にこうシンくんみたいにそれが言えないみたいなのとか、あれもすごいひどいシーンだなと思ってい
て、いやそうなんだよ、友達長かったよねってすごい思っちゃった。
いやなんかもちろんいつもみが直接伝えるのも辛いんだけど、うん、シンくんが言うのも辛いじゃないですか、
うん、
だからそこもちょっと今後どうなるのかなって思って今
ね、うまくいくといいな。
まあね、エマにとってもその方がきっといいよ ね、だってもうやっぱり付き合い始めちゃってる部分もあるから、
うん、
先ほどもちょっと話に出たんですけど、リンちゃんのカップルも結構魅力的というか、なんかリンちゃんってすごいモテるタイプのおしゃれ女子って感じじゃないですか、
うん、人柄もカラッとしてるから、その付き合ったら楽しいだろうなって雰囲気もあるし、いいですよね、あの子。
そう、でもなんかキラキラしてるんだけど恋愛がピュアなところが本当に可愛いなと思ってて、
ピュアというか大人の人に恋してるっていうところがね、ちょっとリンちゃんかっこいいなって思っちゃう。
かっこいい、
うん、
よね。ちょっと気になってるところも、うん、そのめんどくさいっていうところにすごい引っかかってたりとかしたじゃないですか、
うんうんうん、
すごいこうモテるけど一人としか付き合ったことなくてそんなに実は経験値がなくてみたいなタイプの女の子なのがすごい可愛いのと、こうそのタイプの女の子が好きになる京也さんもまたこう大人な人と見せかけてそこまででもない雰囲気みたいなのがだんだん出てきてるのがね、ちょうどいい塩梅なんですよね。この2人はなんかこうライバルポジションのキャラクターが今のところリンちゃんの先輩ぐらいしか出てきてないし、あの人もまあまあないかなっていう感じだったから。
でもなんかあそこではっきり断れるリンちゃんが私はすごく好きで、なんかあの、うん、その上司の方って別に嫌な人とかめんどくさい人っていうわけじゃなさそうじゃないですか。
うん、おそらくね、
うん、全然あっちと付き合っても多分普通に幸せになれそうだなと思ってはいるんですけど、でもやっぱり今は違う、うん、私は好きな人がいるっていうのがはっきりしてるのがすごいリンちゃんっぽいなと思って、まあ、でもああいう風に違うその他の人からの行為によって違うところでこう気づくっていうのも恋愛ではあるじゃないですか、
うん、
だからあのシーンはすごい好きだったし、なんかあのグダグダしてしまった部分、
うんうん、
なんかあのままキラキラこうラブシーンに包まないのがすごい好きでした。
そうだね、あれ最後まで言えてればもうハッピーエンディング間違いなしみたいな感じだったのに足グキっていっちゃったのがすごいかっこつかなくて可愛いよねっていう。
そうだから凛ちゃん完璧っぽく見えてすんごいこう穴だらけな感じがあって、そこが可愛らしいので、まあだからこそ年上の男性、
うん
うん、
とは合いそうっていうのもちょっと思う部分で、なんかだからすごくこの作者さんが人間観察素晴らしいなと思ってて、なんかこういう人ってこういう人と付き合いがちみたいなのが結構当てはめられてるなと思うので、なんかそこに違和感はあんまり感じないんですよね。 だから配置も結構考えられてるなと思ってますし、まあそのなんだちゃんとそこまでの経緯もしっかり描かれてるっていうのも感じますね、
うん、
というわけで今週は指先と連連のお話をしてきたんですけども、結構このお話恋愛ものにしだと思うとこうやっぱこういうキラキラした部分とドロドロした部分と、ま、同じぐらい描かれている部分もありますし、そのさっき言った手話とか作画の部分も見応えがある作品ではあるので、結構この作品まだ見てないよって方もいらっしゃるかなとは思うんですけど、今 TVer で3月16日から4月5日まで一挙配信中なので、まあ誰でも見られるかなと思うので、ぜひ気になった方は一気見していただいて、
うん、
結構なんかおなんかこっちに行くのあっちに行くのみたいなこうジェットコースターではあると思うんですけど、まあ、一気見していただいて、ぜひ最終話でこの作品に追いついて一緒に楽しんでいただければなと思います。というわけで今日の特集は
指先と連連特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。まさかこれを言う日が来るとは思いませんでした。
新鮮でしたね。
ね、でレアな、うん、これまで女子会って、うん、少しだけあったんですけど、うんうん、その時とはまた違うメンツだったりもするので、うん、かなり新鮮、
うん、
いや私この出演者って基本的には告知はしてますけど、なんか聞く時って多分誰が出てるとか見てから再生するわけではないと思うんですよ、
うん、
結構ピッて再生すると思うんで、急に私の声から始まったら、え違う番組ってなりそうな気はしています。ちゃんとそこアニなので、
そこアニだったね、
はいはい、ですし、なんかやっぱこういう風に私あお互いだったかなで指先と連絡特集したいなって X とかでも結構言ってたんですけど、
うん、
実現したのですごいこう良かったです、
うん、
ね。
さあというわけで来週はついにクムさんが盛り上がっている早々のフリーレン特集パート3ですね。
パート3ですよ、やばいね。クムさんは来週3倍ぐらい喋るらしいですよ。
今日の分
まで、ましょう。そう、今日の分まで。
まあでも確かにフリーレンはすごく面白い作品だと思うので、うん、私ね結構こう両方見てて、指先と連連と早々のフリーレン、
うん、
なんかこう全然違う作品なんですけど、やっぱ恋ってこういうものなんだってなんかちょっと感じる部分もあって、なんかそこら辺は個人的に面白かったです。なんか恋って魔法みたいなんだなって、
うん、
思って、まあ、その辺もちょっとフリーレン見てる方にもなんか恋愛ものも一緒に摂取していただくと、より私は楽しめるんじゃないかなって個人的には思っているので、来週も、はい、フリーレン特集楽しみにしたいと思います。
ね、目のトークがこんなキラキラしてる回があるなんてね、素敵。
ということです。いやでもキラキラしてる作品ですからフリーレンも、来週も多分クムさんがキラキラしていると思いますので、皆さんぜひ投稿をお願いいたします。投稿の宛先は
そこあに .com まで。投稿募集からお待ちしております。指先と連連特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、 B さん、ユキさん、ツメシンさん、福さん、タケさん、ヒヒさん、ニコニャンさん、カイズキさん、ひらめさん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク、そこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は小宮明人、
まと、
米林明子でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。